マルコによる福音書14章3節から、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれ。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。本日の説教題、香油を頭に注ぎかけたは、マルコによる福音書14章3節から示されました。新共同訳新約聖書の90ページになります。3節にはこう記されています。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。この女性はイエス様の頭に香油を注ぎかけ、イエス様が聖なるお方であられることを明らかにしました。それはイエス様が救い主メシア、油注がれたお方であられることだけではありません。まことの王であられ、祭司であられ、預言者であられることです。そして人の罪を許すための犠牲として捧げられる聖なるお方であられることです。この女性だけはイエス様がどのようなお方であられるかを分かっていました。イエス様は神様の一人子、救い主キリスト、子なる神様であられると分かり、イエス様に自らが持っているすべてを捧げ尽くしてイエス様を愛したのです。高価な香油は命そのものを指し示していると言えます。この女性は命そのものをお捧げして死に対する勝利、復活の命を与えられるのです。本来ならば遺体に塗られる香油を死を目前にしておられるイエス様に注ぎかけたのです。この女性にとって命そのものといえる香油は死と滅びに勝利される聖なるお方への捧げ物です。 イエス様への、そしてイエス様が愛しておられる父なる神様への命そのものをお捧げする愛は、愛する人に死と滅びへの勝利をもたらします。この女性の行為はイエス様が十字架の上で何を行われたのか、行われるのかを指し示しています。十字架の上でイエス様のお体である、壺は打ち砕かれ、死に打ち勝つ命の行為は世界中に流れ広がり、イエス様を愛する人たちを永遠の命に導く香りが満ち溢れるのです。イエス様の犠牲によって神様から離れてしまう私たちの罪は許されたのです。罪が許され、体のよみがえりと永遠の命へ至る道が開かれたのです。そうであるからこそイエス様は旧説ではっきり言っておられます。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるのです。この時イエス様は貧しい人の家という意味でエルサレムから3キロほど離れたベタニアで宿泊しておられました。そこからエルサレムに行かれ、神殿で人々に教えを説いておられたのです。この日宿泊しておられたのは重い皮膚病の人シモンの家でした。イエス様は福音伝道の最初に重い皮膚病にかかった人の病を癒されました。ここでイエス様は普通ならば泊まることはないであろう重い皮膚病にかかった人の家に宿泊され、食事の席についておられたのです。イエス様は私たちとくつろいで食事をされるお方です。私たちとすべてを分かち合ってくださるために共に食事をしてくださるのです。パレスチナに限ったことではありませんが、この頃は寝そべって食事をしていたようです。そこに突然一人の女性が現れます。おそらくイエス様と弟子たちの男性ばかりの食事の席に突然一人の女性が現れるのです。それだけでも十分に異様な行為ですが、この女性の行為にはさらに異様さが増し加わります。純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊して香油をイエス様の頭に注ぎかけたのです。この女性はヨハネによる福音書ではマルタとラザロの姉妹マリアとされています。またルカによる福音書ではマルコによる福音書と同じように名前は伏せられ、ただ罪深い女とだけ記されています。香油の入った石膏の壺の石膏は石化石膏と呼ばれます。石化というのは雪の花と書きますけれども、石化石膏と呼ばれる良質の石膏で、粒子が白色で細かく柔らかくて粘り気があるため彫刻用に用いられます。石化石膏でできている石膏の壺そのものに高い価値があるのです。 この頃の高価な香油は密閉した壺に保存され、開けるときには壺の首を折りました。ナルドの香油はネパールやブータンなどのヒマラヤ山系の地域が原産地の甘藷、甘い松と書きますが、甘藷と呼ばれる実はオミナエシ科の植物の根から取られます。ナルドの香油は4節と5節で、そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言ったことからその価値は分かりますが、なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか、この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに、1デナリオンは男性の労働者の日当に相当すると言われますので300日分の日当です。その頃の労働者の日当が現在ならばいくらなのかは判断が難しいところですが、おそらく1家族の1年分の生活費に当たるような相当な額であると言えるでしょう。この女性にとっては財産の全てであったと言えるかもしれません。命そのものと言えるような財産の全てをイエス様が間もなくお迎えになる十字架の上での死とイエス様の葬りの備えのために捧げたのです。その死によって自分を愛してください、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださるイエス様を愛し、すべてを捧げてイエス様への愛を示したのです。この女性の行為は普通に考えるならば常軌を逸しています。無駄遣いと言われても仕方がないでしょう。しかし食事の席についていたそこにいた人の何人かがイエス様の弟子たちであるならば憤慨して互いに言ったで済まされるでしょうか。ここでも弟子たちが何も分かっていないことがあらわにされます。これから起こることが分かっていて、それを受け止め自分がなすべきことをなしているのはこの女性だけなんです。これから起こることは自分を死と滅びから救い出すためであると分かっているのならば、無駄遣いなどということができるでしょうか。香油を300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのになどということができるのでしょうか。確かに弟子たちの何人かが言っていることは正しいのですが、こういった人が言った通りにするかどうかは疑わしいのではないでしょうか。忘れてはならないのは、香油はこの女性の財産であり、それをどう用いるかは本人の自由に委ねられていることです。この女性がこれから起こることをどれだけ具体的に受け止め、その意味をどれだけ分かっていたのかは記されていません。弟子たちは人の子は殺され3日の後に復活するとイエス様に3度も言われていたのを受け止めることができませんでした。ところがこの女性は聖霊なる神様に導かれ、死を目前に控えたイエス様に 自らの愛をお伝えするにはこの時この仕方でしかないと知らされたのでしょう。この女性を厳しく咎めた弟子たちの何人か、イエス様は6節から8節でこう言われます。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれたと。イエス様はこの女性を弁護してください。全面的に正しいと認めてくださいます。この女性の行為はイエス様がこれからなそうとしておられることを映し出しています。イエス様は自ら十字架の上で犠牲となられ、命そのものを捧げられるほどに私たちを愛してくださいます。愛の浪費と思えるほどに注ぎ出してくださった。イエス様の愛にお応えするには、イエス様に今の自分にできる限りのことをして差し上げるしかないのです。6節の良いは美しいとか立派なという意味があります。7節の良いは実は副詞で正しくとか親切にと訳すことができます。イエス様に美しく立派な働きを成し遂げた人はいつでも自分たちのそばにいる貧しい人々に正しく親切にすることができるのです。そこには貧しい人々に慈善を行うだけではなく、自ら貧しくなられて貧しい人々を深く真実に愛され、死と滅びから救い出されたイエス様の愛が映し出されています。この女性が石膏の壺を壊して高価なナルドの香油をイエス様の頭に注ぎかけたように、すべてを与え尽くしてイエス様を愛するところには死に打ち勝つ圧倒的な愛が現れます。そこは旧説に記された福音が述べ伝えられるところです。イエス様こそ救い主キリスト、父なる神様の一人も子なる神様であられると信じて告白されるところです。福音はイエス様が成し遂げられた救いの出来事を思い起こし物語ることです。この女性がイエス様に注ぎかけた香油の香りは命にあふれた香りとなって世界中の福音が思い起こされ語り継がれるところへと広がります。イエス様の命にあふれた香りは世界中を包み込む、イエス様を愛し信頼する者たちを体のよみがえりと永遠の命へと導きます。イエス様の命にあふれた香りが世界中を包み込む、その時まで私たちはイエス様の救いの御業を思い起こし語り伝えていくものでありたいと思います。お祈りいたします。父御聖霊なる神様、どうぞ世界中を福音が思い起こされ語り継がれるところとしてください。 イエス様の命にあふれた香りで世界中を包み込み、イエス様を愛し信頼する者たちを体のよみがえりで永遠の命へと導いてください。イエス様の命にあふれた香りが世界中を包み込み、その時まで私たちはイエス様の救いの御業を思い起こし語り伝えていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。